イラン教授、この撮影はイランとイスラエルの間のシュロイガー停戦の真っ只中に行われています。様々な情報源から停戦合意が成立したという声明が出ている一方で、ミサイル発射の報道もあります。つまり、何が起こっているのか全くわからないのです。そこで、まずはニュース中心ではなく、より深く考えさせられる質問をしたいと思います。この紛争は12日間続いており、12日間以上続く可能性も十分にあります。これまでの戦争からどのような結論を導き出せるでしょうか。そして、より根本的な問題として、イスラエルとイランの間に持続可能な平和は可能だとお考えですか？まず、質問の最後の部分から始めます。私は今のところ、イランとイスラエルの間に持続可能な平和はありえないと確信しています。つまり、私たちは中東全体の力関係が大きく変化しつつある真っ只中にいるのです。ですから、第三次世界大戦は今始まったばかりで、すでに終わったように見える戦争ではないと思います。しかし、比較できるような2つの出来事ではないと思います。第三次世界大戦は簡単に始まりますが、それを止めるのは非常に困難です。つまり、私たちは第三次世界大戦の真っ只中にいるのです。つまり、イスラエルとイランの紛争では、今のところ誰も勝利を収めていません。アメリカもその紛争に巻き込まれました。アメリカ合衆国は、イランを爆撃した内政で合意なしに、国内政治で合意なしに、国際法のいかなる条項にも違反していません。つまり、それは侵略行為でした。アメリカはイランとの戦争に介入しました。そして今、トランプは戦争は終わったと宣言しました。しかし、まだ終わっていません。ただの幻想です。大きな紛争はすでに始まっており、まだ終わっていないと思います。2点目は、その非常に重要な要素は、攻撃が向けられていることです。核施設を核兵器に攻撃する。これはいかなる犠牲を払ってでも核兵器への直接攻撃を避けるべきという相互認識に基づく、これまでのレッドラインの根本的な違反です。つまり、これはまさに核戦争です。私たちは核の要素の正常化を経験しています。人類は今、核爆発や汚い爆弾、核兵器の直接使用、あるいはイスラエルによるイランへの攻撃、イランやパキスタンによるイスラエルへの攻撃、あるいはアメリカによる敵国への攻撃、あるいは他国からの報復の可能性を受け入れ始めています。つまり、核戦争はすでに始まっているのです。つまり、これは単なる可能性ではなく、すでに存在している何かなのです。シュレッディンガーの状況との比較のように、単なる可能性ではありません。私たちが話しているのは、新しい種類の戦争に適応する必要がある、はるかに広範な概念です。ですから、それは何かが実際に存在するか存在しないかの戦争ではありません。論理的な戦争、平和、戦争ではなく、量子学的の不確定性の原理に基づいた新しい種類の戦争です。つまり、おそらくそうであるか、おそらくそうではないかということです。
Yes or probably not. That is,
これは確率論に関するもので、短いものではありません。まだ続いているのか、それとも止まっているのか、誰も確信できません。ですから、私たちは量子学的の世界秩序に生きており、分析には新しい機器、新しいツールを適用する必要があります。これが量子知性学の共有概念であり、私たちがその状況で行動すべきとき、確実で確実な事実ではなく、確実な事実に基づいて行動すべきときです。なぜなら、確実な事実はもはや存在しないからです。それぞれの側はそれぞれの物語を語り、それは現実で起こっていることへの固定化だけでなく、それぞれの側が望んでいることにも一致しています。彼らは同じ物語の中に現実、意思、欲望、情熱、感情を盛り込み、イメージや想像力を刺激します。これは現実があるのに正常な状況ではありません。それはポストモダンの戦争の在り方を反映しており、全てが相互に絡み合っているため、新しい分析ツールが必要になります。戦争は終わったとは言えません。戦争はまだ続いています。どちらの主張も間違っています。つまりそれが量子状態なのです。何かについて確信がある。どちらか一方も確実に言えない。私はこう思う。ボラティリティ、つまり不安定なボラティリティと、量子まとな地政学的、つまり地球システムの条件付き状態のようなものですから、安定も持続も何もないというわけではないと思います。あらゆる言説、つまり持続可能なもの、持続可能なもの、永続的なもの、確実なもの、どれも問題外です。確実なものは何もなく、持続可能なものなど何もないのです。そして状況は今後ますます悪化していくように思われます。ですから、私たちは秩序、世界秩序、国際秩序について語れる時代をすでに過ぎ去ったと思います。もはや、秩序、何か新しいもの、量子秩序のようなものが存在します。あるいは、純粋な混沌ではなく、内部に力線が存在するため、通常の古典的な戦争と平和の理解は存在しません。ええ。つまり、多くの人がこうした明確さに慣れていると思いますが、あなたがおっしゃっているのは、例えばイスラエルとヒズボラ、そしてレバノンの間にあったような正式な停戦権があっても、イスラエルが南レバノンを定期的に爆撃しているのを目にしているということです。つまり、戦争と平和に関するこうした伝統的な理解では、もはや誰も宣戦布告をせず、停戦を正式に承認する人もいないということです。その通りです。平和だと言って爆撃する。戦争は止まったと言って殺す。つまり、それは同じことです。イラン側も同様の態度で応答します。例えば、私は最近、イラン外務大臣のアラチン氏の声明を聞きました。彼は停戦合意は成立したが、停戦は停戦ではないと述べました。これは西側だけでなく、イラン側でも量子まとな議論が交わされていることを意味します。ですから、停戦が停戦ではないとどう解釈すればいいのか、誰にも分かりません。つまり、これはシスファイアであるにせよそうでないにせよ、この宣言は一種の量子まとな宣言です。つまり、あなたがおっしゃったようにシンガーキャット停戦です。ですから、もしかしたらどうなるか分かりません。例えばイスラエルにミサイルが命中しても誰も責任を取らないからです。ミサイルがあるかどうかは分かりません。ミサイルがあるかどうかも分かりません。停戦はもはや存在せず、イランを攻めるのです。イランに反対する人々はイランを攻めます。 イランはシオニストを責め、シオニストはイスラム教徒を責め、イスラム教徒は他のみんなを責めます。こうして混乱は続いています。それはすでに始まっているのですから、始まりも終わりも来ていないのです。これを聞くととても興味深いです。なぜなら、ポストモダニズムについて話すとき、私たちは大抵、アメリカの大学のキャンパスにいる青い髪をした変な人たちが、A と500種類の性別がある、そうでしょう。男とか女とかいうものは存在しない。誰でも男にも女にもなれると言っているのを思い浮かべるからです。しかしここで私たちはあなたが本質的に何を言っているのかをある程度理解しています。戦争に対するある種のポストモダン的アプローチとして説明される明確さのないアプローチです。明確に定められたルールはなく、全てが自由裁量に委ねられています。ポストモダニズムはどのようにして戦争における外交政策にまで浸透したのでしょうか。とても興味深い質問をしてくださり、非常に良い質問をしています。それで私はポストモダン哲学への関心が高まっていることを最初から発見しました。アメリカ軍における90年代のネットワーク戦争、これはネットワーク戦争と呼ばれ、ネットワーク戦争に関するテキストや書籍は当時も今もポストモダン哲学への直接的な訴えかけに満ちています。つまり従来の共通の命令やマスタースレーブモデルではなく、断片化されたグループ内で行動するという考え方です。もはや指揮官が部下に直接命令を出さない場合に、共有認識という新しい理解が生まれます。指揮官は単に自分の希望を表明するだけです。つまりこの山、この野原、この場所、この小さな都市、この大きな都市を私たちの支配下に置くことができれば素晴らしいでしょう。しかしそれは攻撃せよという命令ではありません。それは単なる希望、願望、あるいはイメージです。そしてサバラン人は直接の命令を受けませんが、指揮官の願望、通信命令、指揮官の意図を正しく解釈する必要があります。状況に適応する大きな可能性が生まれます。例えば攻撃命令が出たら彼らは攻撃します。彼らは従います。それが全てです。もし意図、指揮官の意図だけがあるのであれば、敵への対応はより巧妙なものにしようとします。他の要素としては情報上の制御があります。つまり自分にとって有効な情報を全て入手し、それを安全に保管し、敵に偽情報を提供する必要があります。つまりネットワーク戦争の道筋は、テキストや言語が全てであるというポストモダンの考え方と同じです。つまり現実は無であり、言語が全てなのです。言説、テキスト、情報の流れを制御すれば敵の心を制御できるのです。敵と中立の友の立場、つまりポストモダンの戦争観は、ペンタゴンにネットワーク戦争の開発に専念する部門が設立された1940年代からアメリカの戦略に組み込まれていたのです。30年以上も前の話です。つまりこれはすでに認められているものですが、ただ秘密というわけではありません。つまりポストモダンに基づいたネットワーク戦争に関する教科書を読むことができるということです。原則についてですが、私たちは何が起こっているのか理解するのに何年もの遅れがあるだけだと思います。つまり現代の戦争はもはや近代的ではなく、ポストモダンです。例えばドローン、人工知能、情報、 嘘などを使うこと。これはサンウンディの古い戦略のように思えますが、伝統的な戦略の単なる継続ではありません。ポストモダニズムは大戦争のあらゆる要素に根付いています。ですから何が起こっているのかを正しく解釈するためには、分析を再発見する必要があると思います。つまり量子学的のルール、つまりコペンハーゲン解釈は、従来のヘイロビットや他のテキストよりもはるかに妥当性があります。それらは現実のいくつかの要素を保存しますが、伝統的な戦略はますますこのポストモダンの態度に置き換えられています。ですからポストモダニズムは単なる大学キャンパスや現代美術で合法化された盗作、つまりそれは私たちが普段知っている新しい原理に基づいた現実への形而上学的アプローチです。ですから新しい言葉を理解するためには、ポストモダニズムとは何かを学ぶ必要があります。トランプはポストモダニズムの外交政策を追求しているのでしょうか。私はそう思います。それがポストモダニズムの明確な例です。彼はネットワーク戦争とポストポストモダニズムにおいて、主な原則は加速またはドロイです。それがスピードドラマクラシーの力の法則です。ポール・ビリオがその本を書いています。ドラマクラシーとは何でしょうか？スピードの力とは何でしょうか？何かを非常に素早く行えば、失敗や間違いを犯す可能性はありますが、非常に非常に迅速に行うと、それを改善する時間があります。正しい攻撃、正しい打撃を得ようとすると、リソースを測定し状況を調整しなければなりませんが、決定的な瞬間に到着するのが遅すぎる可能性があります。ですからスピードデモクラシーと加速化が重要なのです。これはポストモダン哲学の原則の一つであり、トランプ氏がその高齢を示していると思います。彼は非常に迅速に過激な主張を行います。そして5分以内に即座にそれを撤回します。彼は全く逆のことを主張し、それは長い戦略ではありません。それは短い物語、切り取られた物語なのです。つまり大きな物語を小さな部分に切り分けて操作し、時間で遊ぶための製品です。古典時代には結果があり、最初に一つのことを推測し、次にその論理的な結果を推測し、今や未来と過去が混ざり合っています。彼らは混乱しています。これがポストモダン哲学のもう一つの要素であり原則です。トランプは米国内外でのポストモダン政治の非常に良い例です。彼はサーファーです。波に乗っていて、波が下がってきたらただ別の波にたどり着こうとします。重要なイデオロギーも重要な結果もありません。つまり彼は波に乗るために状況に適応するだけです。つまり今はネオコンの波に乗っています。以前はマガの波、新イスラエルの波、反イスラエルの波に乗っていましたが、平和の波、戦争の波に乗ることもできました。そして彼はこの石器時代の結果を気にしていません。つまりソーシャルメディアやツイッターといったネットワーク上であらゆることが起こっているということです。つまりネットワーク戦争です。例えばブロガーの発言が世界の歴史を変える可能性もあるのです。世界情勢に深刻な影響を与えない無名のブロガーでさえ何かを変えてしまう可能性があるのです。これはシンクロニシティの影響です。これは量子学的です。ポストモダニティは近代の論理的分析と構造を支配していた古典的なニュートン力学よりも量子学的を反映しています。しかしこれは 外交政策と戦争に対するポストモダン的なアプローチは勝利の戦略なのでしょうか。おっしゃる通り、それは長期的な思考を拒否し、結果も拒否するものです。しかし、アメリカはいずれ逃れることのできない長期的な結果と厳しい現実に直面するのではないでしょうか。ですから、ポストモダニティは単なる偽物、単なる幻想、現実を直視することを拒否しているだけではないと思います。ですから、ポストモダニズムとポストモダニティは、より深い意味を持つものです。現実のないところに新たな存在論があるのです。テキストには古い現実が詰め込まれている。つまり人工知能は何らかのツールである。あるいは新しい雰囲気、新しい世界、新しい生活様式、新しい生命形態、それが人工知能です。人工知能にはテキストしかなく、現実はありません。現実そのものは存在しません。ですから、インタラクトする人工知能にとって、まさにポストモダンの哲学原理が機能の主要原理であり、そのハードコアな帰結は、近代性という以前の存在論、つまり存在論に属すると私は考えています。ですから、それは単なるゲームではありません。現実から仮想世界への存在論的移行に関する単なる自然法則の違反ではありません。ですから、仮想世界は今や新しい現実です。それは現実の単なる反映やフィクションではありません。ですから、ポストモダニティの中心的な考え方は関与することだと思います。人類をこの仮想現実、つまり人工知能の現実へと移行させることは、ポストモダニズムの義務であり、例えばロシア、イラン、おそらく中国などはそれに抵抗しますが、私たち全員、このポスト西洋、明らかに西洋のポストモダニズムに抵抗しようとするすべての世論は、すでに部分的に同じ状況にあります。なぜなら、私たちは人工知能を開発し、ドローンを使用し、経済のデジタル化を利用しているからです。つまり、私たちはこの現実への移行過程にあります。それがシンギュラリティの瞬間です。つまり、私たちはこれまで知っていた、あるいは知っていたと思っていた世界に生きており、もはや真実や根本的に間違っているものが存在しない新しい現実に移行しています。つまり、真実も嘘もありません。これは猫の存在論を共有しているということです。だから、そうかもしれませんし、そうでないかもしれません。量子コンピューターも同じ考え方です。LLM モデル、AI の大規模言語モデルも同じ考え方です。人工知能の基盤となるのは論理的な連鎖ではなく、習字学、つまり単なる近似値、あるいは確かではないが蓋然性がある何かです。つまり、それが確率であり、新しい現実の新たな法則です。もしかしたらそれは現実かもしれませんし、偽物かもしれません。誰も知らず、誰も気にせず、誰も気にせず、最終的にその区別は消え去ります。それがアイデアです。つまり、それが新しいオントロジーへの移行であり、それほど不可能ではありません。伝統的な社会から現代社会へと、私たちはすでに非常に似たものを作り出してきたため、そのように見えるかもしれません。私たちは神聖な伝統的価値観を覆し、近代の始まりにおいて、時間、人類、死、神などといった全く新しい理解に置き換えました。今、私たちは終わりの時代に生きています。近代と新しい節、つまり2番目の節、最初の節は伝統から近代へ、 そして近代からポストモダンの近代へ、そしてこれらすべての説で存在は変化します。それは単に私たちがそれを反映しているのではなく、存在そのものが変化することです。オントロジーは変化しますが、私たちはそれに十分な注意を払っていません。しかし、このプロセスは、単に捨て去ったり、ただの哲学的なゲームで、根拠のないものに過ぎないと言い切ることはできません。根拠のない宣言。いいえ、それはもっと重要なものです。これは人類全体の存在論的な変化であり、近代あるいはポストモダンの戦争はこの変化の一部です。さて、ポストモダニズムについて深く掘り下げてきました。イスラエルとイランに焦点を戻したいと思います。あなたはそれぞれの国の行動がイデオロギー的なプリズムを通してどのように理解されるかについて幅広く執筆されています。ネタニヤフのイスラエルを照らしているのはどのようなイデオロギーなのか、イラン・イスラム共和国を突き動かしているのはどのようなイデオロギーなのか、そしてこれらのイデオロギーは彼らの外交政策を理解する上でどのように役立つのか、詳しく説明してください。
We need to get a bit deeper the history of Judaism and the very.
まず第一に、ネタニヤフの行動を正しく解釈するためには、ユダヤ教の歴史、そして現代イスラエルの始まりについてもう少し深く理解する必要があります。なぜなら、ユダヤ教によれば、選ばれた民に対する神の罰のようなものがあり、それが第二神殿の破壊であり、その後、離散、ディアスポラが始まったからです。これは、約束の地から古代の精神的な母国を失うという重要なサイクルでした。ユダヤ教によれば、エルサレムは世界の軸、つまり世界の斧です。つまり、聖地を通り抜けた世界的な垂直性があり、ユダヤ人は全てを失い、ユダヤ人は地上に散らばったのです。そして、救世主が来る唯一の時は、イエス・キリストではなく別の救世主でした。ユダヤ教はイエス・キリストとその。ユダヤ人はイエス・キリストを神とメシアの本質として認めていません。ですから、これは全く異なるビジョンであり、ユダヤ教によれば、メシアは来るべき時が来るはずです。終末と彼の再臨の主要な要素の一つは、最初の再臨ではなく、ユダヤ人が約束の地に戻ることです。そして、メシアの出現に続いて起こることです。彼が来る前に起こるべきではありません。それが通常の伝統的なユダヤ教のビジョンです。ユダヤ教のビジョンです。つまり、メシアは。ユダヤ人は伝統を携えて聖地に戻り、アレクサがいる場所に第三神殿を建て始めます。これは全ての伝統的なユダヤ人に共通するものです。それは宗教であり、歴史観です。しかし、シオニストが築いたものは、彼らの中で確固たるものになっています。メシアの到来が遅れているという宗教的要素。つまり、メシアは湖の上におり、ユダヤ人自身がメシアを宣言する時が来たのです。ですから、もう待つのではなく、まるで自分たちがメシアであるかのように行動し始めるべきなのです。これが、メシアが来る前にイスラエルを再建するというシオニスト計画の革新的な形而上学的革新でした。これは非常に大胆な形而上学的、宗教的、神秘的な主張であり、現代のイスラエルはメシアなしに建国されました。しかし、イスラエル建国後、奇跡の時代が始まるという考えです。ユダヤ人は世界と他のすべての国々を支配するでしょう。 彼らの命令に従うでしょう。メシアは現実を操り、奇跡や奇跡を起こすための魔法の力を持っているからです。それが主な考えでした。しかしシオニストたちは、自分たちがメシアにとって変わったため、非常に特殊な状況にありました。彼らは自らを神、あるいは少なくとも神の使者だと宣言しました。そして今、彼らはそれを、借金を返す時が来ました。つまり、他の国々を支配して大イスラエルを築き、メシアの後ではなく、メシアの代わりに第三神殿を建設し始めることです。これは、イスラエル国内、そして主にイスラエル国外の伝統的な宗教的ユダヤ人のユダヤ教のもう一方の派閥から大きな批判を招きました。彼らはメシアに代わることはできない、待つべきだと言っています。あなたの本当の宗教心を試すこの試練はまだ終わっていないと苦しむべきです。それは欺瞞の道です。メシアを待つ代わりにイスラエルを作るべきではありません。これがユダヤの伝統、宗教的なレベルでも世俗的なレベルでもユダヤ人の間に大きな分裂が生じているのです。そしてネタニヤフは今まるで自分がメシアであるかのように振る舞っていると思います。つまり、彼は約束の地周辺の非ユダヤ人に対する戦争を指揮しているのです。彼はパレスチナ人を滅ぼそうとし、シオニスト・イスラエルの地域的な敵と戦った。これがネタニヤフの行動の宗教的、メシア的な要素だ。彼は奇跡的な結果を期待している。彼の戦争と行動、彼の政治は、古代聖書の時代のように、形而上学、エスクトロジー、政治を組み合わせたものに基づいている。だから彼にとって、ネタニヤフにとって彼が率いる戦争はヤハウェ戦争、神の戦争なのだ。イスラエルに戻った先民は今、まるで自分たちが神であるかのように振る舞っている。それがユダヤ教の他の部分から大きな批判を招いたが、それがシオニズムとは何なのかを説明できる。そして今、彼らは攻撃の波に乗ってガザを完全に破壊した。彼らは全てのパレスチナ人を絶滅させようとした。彼らはレバノンを攻撃した。彼らはシリアでクーデターを起こし、今度はイランを爆撃して抵抗能力を破壊しました。ですから、説明は単なる合理的なものではありません。理解するためには、モスクワを爆破する時です。アレクサンダーは第三神殿が建てられるべき場所に建てられています。ですから、それが主な動機だと思います。つまり、部分的にはミラです。それがネタニヤフの原動力であるという意識です。一方、イラン人も非常に似たような動機を持っています。革命後、クメニ革命と179年には、シーア派世界は数世紀にわたりスンニ派の圧力を受けていたという考えがありました。スンニ派はイスラム教の一部を支配しています。しかし、シーア派が主権と独立を回復するとき、それは終末の時が来たことを意味します。シーア派によれば、12代イマーム、あるいは隠れたイマーム・マイが現れ、彼は彼らをジャルと戦わせるでしょう。ジャルとは誰ですか？嘘つきです。ジャオは詐欺師の嘘つきです。彼らの意見では、西洋文明は神のない、唯物主義的で無神論的でシオニストです。ですから、イランのシーア派にも神秘的な側面があり、彼らにとってイスラエルが、イスラエルの侵略に反発する他のイスラム教徒と比較して非常に重要である理由ですが、 神秘的で刑事上学的な意味ではありません。イラン人にとってイスラエルは刑事上学的なものです。現代のイスラエルは刑事上学的な敵です。愚か者、完全な愚か者であり、そして私は、私たちが私たちであり、聖地に関するすべてのこと、予言にあるように。ですから、イスラエルとパレスチナ周辺のハルマゲドン渓谷周辺でまさに展開される終末の出来事なのです。だから、それは偶然の出来事ではないはずです。なぜなら、あるエスケトロジー、つまりシオニストのエスケトロジーが、他のシーア派のエスケトロジーと対立しているからです。そしてアメリカのプロテスタント、過激なプロテスタント、あるいはユダヤ、キリスト教徒と自称する人々も、このエスケトロジーの懸念を共有しています。エア A と、聖書を嘲笑しました。ええ、実はそれについてお聞きしたかったんです。おっしゃる通り、アメリカには福音派の信者がたくさんいますよね。例えば、タッカー・カールソンとテッド・スミスの、今では悪名高いインタビューがありますよね。テッド・クルーズはキリスト教徒としてイスラエルを支持すると述べています。聖書には現代のイスラエル国家を支持する義務があると記されているからです。アメリカには強力なキリスト教シオニスト運動があるのは興味深いことです。しかし、正統派キリスト教を見てみると、ロシアやセルビア、その他の正教諸国にはキリスト教シオニスト運動と呼べるようなものは存在しません。そこでお聞きしたいのですが、あなたは正教のキリスト教徒です。現代のイスラエルにおいて、私たちキリスト教徒にはリ・ビー・ネタニヤフを支持する宗教的義務があるのでしょうか。いいえ、あらゆる通常のキリスト教においてそれは論外だと思います。正教会にはのような考えは全くありません。むしろユダヤ教徒の一般的な関係は正教会ではむしろ非常に否定的であると思います。なぜなら、重要な変化があったという考えがあるからです。キリストイエス、キリストの後の選民の地位は選民であったユダヤ人、真の選民に約束されました。ユダヤ人は選ばれ、彼らの選民としての最終的な結論として、救世主であり神の子であるイエス、キリストが彼らのもとに到来しました。その後、選民はユダヤ人、つまり人たちを基盤とするキリスト教会へと変貌を遂げました。しかし、この教会は他の民族にも開かれ、全人類が選民となるよう招かれました。それ以降、イスラエルの選民はなくなり、ユダヤ人は、キリストを受け入れなかった者は罪に定められ、選ばれなかった。これは全く逆のことでした。キリスト教以前のユダヤ人は聖人であり、彼らに選ばれた民でした。キリストを受け入れなかったユダヤ人は罪に定められました。これは当時のキリスト教の一般的な考え方であり、今でもキリスト教正統派で支配的なものです。カトリックでも、政治的な宣言やアメリカの教皇の宣言にもかかわらず、今も支配的な正統派教会です。ええ、そうです。でも同時に、プロテスタントの大半もそう思っています。でも17世紀から、イギリスのイスラエル主義を推進し始めた特別な宗派がありました。その考えは、新しい、ええと、新しい救世主、最初の救世主が現れるというものでした。彼らによれば、キリスト教徒にはいくつかの制限があり、ユダヤ人とイギリス人の間に新たな救世主が現れるだろうとされています。 アングロサクソン人はイスラエルの失われたジューブ族であり、約束されたユダヤ人の救世主に会うためにユダヤ人と結びつくべきであり、彼らの一部はキリスト教徒や福音主義者としてトルコに現れたサバティという誤った救世主の教えに従いました。その後、サバティはイスラム教に改宗しました。これは非常に興味深い考えで、彼は最初のシオニストでした。なぜなら、ユダヤ人がシオニズムに戻ることは禁じられていたからです。しかしサバティは自らを救世主と宣言し、ユダヤ人がイスラエルに帰還することを主張したのです。彼らは古きシオニズム、プレシオニズム、シオニズムの最初の創始者でした。そしてこの宗派の一部、そして急進的なプロテスタントやイギリス人の間でも、イギリスでは彼らはアメリカに移住し、ユダヤ人の救世主という宗派のビジョンを広め始めました。スコッフェル聖書はのための手段でした。スコッフェル聖書は宗派の見解を補足するものでした。非常に人気がありました。なぜなら、ユダヤ人の救世主がキリスト教徒にとっても真の救世主であるというディスペンセーション主義と呼ばれるこの思想に基づく注釈があったからです。そしてそのような奇妙で宗派的な注釈が加えられた聖書は注釈に関するものであるという認識なしにアメリカ人の間で配布されました。つまり聖書のテキストはスコフィールド聖書の注釈と混ざり合い、それが単なる小さな福音派の信条ではなく普通の聖書解釈であるという考えがアメリカのプロテスタント文化に根付いていたのです。これは比較的新しい現象で、わずか150年半ほどしか経っていませんが、一部の人々に大きな影響を与えてきました。アメリカの宗教指導者たちは福音派やプロテスタントなどを含め絶対的な少数派です。彼らはリンジー・グラハムやネオコンのような人々に影響を与え、シオニズムとキリスト教のユダヤ・キリスト教的傾向を融合させ、プロテスタント、いわゆるキリスト教徒の義務はユダヤの救世主のために全てを犠牲にすることだと主張しています。ユダヤの救世主とは誰でしょうか？シオニストです。彼らは未来への期待ではなく今行動する義務について主張しています。テッド・クルーズはタッカー・カールソンとの演説でこのことを非常にうまく説明しています。これは正統派キリスト教にとって全くの異端です。プロテスタントの主要な傾向であるカトリック、しかしそれは一つの信仰の宣言である。過激なプロテスタント宗派はそれに基づいて特別なエスケトロジー史の予言を展開してきました。このエスケトロジー、あるいはスコフィールド聖書とディスペンセーション主義によれば、ロシアは終末のシナリオのシナリオにおいて非常に否定的な役割を果たすはずです。なぜなら彼らにとってロシアはガウクの国であり、ガウクはイスラエルの敵に味方してイスラエルを滅ぼすために介入するからです。ユダヤ人。ではなぜネオコンは私たちやイランと戦争をしたがるのでしょうか？彼らは中東とイスラエル、現代のイスラエルとイラン、パレスチナとロシアの状況を彼らの宗教的な解釈で解釈しているのです。スコフィールドの聖書です。つまりポストモダニティとプレモダニティ、あるいは伝統宗教のエスクエオロジー版が奇妙に混ざり合い、現代知性学の量子アンソロジーの中で交差しているのです。非常に古く、非常に伝統的なものに奇妙な解釈が加えられ、すべてがポストモダニティの文脈に当てはめられているのです。だから、 何が起こっているのかを解釈するための方法は見当たりません。なぜなら、すべては石油のためだというなら、それはすべて石油のためだからです。市場はテクノロジーや国家間の対立ばかりで、何も説明できません。ですから、私たちは現実を読み解く方法を変える必要があります。なぜなら、従来の専門知識に基づいた解釈はもはや通用しないからです。さて、ドゥガン教授、私たちは本当に全てを網羅できたと思います。イランとイスラエルについてだけでなく、終末論的なシオニズム、シーア派のエスケトロジー、ポストモダニズム、そしてドナルド・トランプについても同時に語ることができた、いわば全体像を捉えたイデオロギーの底流を通して話しました。つまり、これらすべての点を結びつけることができるのはあなただけなのです。視聴者の皆さんと共有していただき、本当にありがとうございました。